サカソで100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。
パート2が始まるよ。
また生活保護の方は総裁扶助って言って、行政が21万2000円出しますのでね。まあ、これも実とか行政によって違うんですけど、金額は。
あ、それは葬儀代ってことですか？
総裁費として。
はい、総裁費が出るんですね。
はい。生活保護の方は意外とそんなに苦労しないんですよ。亡くなられる。まあ、本当のお一人様っていうのがもう本当に大変ですね。元気なうちに自分の死後のことはやっておく。これは大事ですね、本当に。はい。そしたら、まあ、ご本人のためにもですけど、そのケアマネさんとかの負担にもならないんですよ。病院からしたら、例えば、名護就活の予約者っていうのは、名護就活が発行しているカードを持ってますので、緊急連絡先として。はい。それを入院する際に、まあ、入院の際は我々がサイン書いたりとかしますから分かってるんですけど、看護師レベルで分からない方っていうのは、その財布からカードが出てきたら、あ、ここに連絡したらいいんだなって分かります。で、連絡もらえれば、我々が引き取ったり、未清算の分は清算させていただいたり、で、亡くなられた場合は、葬儀者手配とか、で、40、50まで契約したら、我々がその後のことも全部やってきます。そうしても、ケアマネさんの負担はなくなってくる。
そうですね。はい、後見人さんもね、そこまで、持ち出しでやってくれる方もいれば、もういや、それは違います、みたいなね、診断番号っていう話にはなったりするんで。
後見人さんも亡くなられてしまうと外れてしまいますからね、後見。
ああ、そうか。瞬間にね、もう関係ないです、みたいな話になるし。
でも、まあ、ケアマネージャーとしても、そうやってサービス、介護保険じゃないところでしっかりサポートしてくれるサービスを利用されてたら、なんか担当しやすいかもしれませんね。
うんうん。そうですね。ね、ちょっと安心できますね。
そうですね。
うん。
ただやっぱりお金の問題とかでね、利用できなかったりするので、でもなんかこれからそういう方いっぱい増えてくると思うので、安心して亡くなれるようになってほしいなと思いますけど。
なんかね、お一人様って言ってもずっと結婚せずに独身の方っていうイメージがあるんですけど、やっぱり老老介護で夫婦で配偶者亡くなった場合もその瞬間にお一人様になっちゃうじゃないですか。
そうですね。はい。
そこで身を、お子さんいなかったりね、身をいなかったりすると、同じような状況になっちゃうんで、それを怖いなっていうのは、中島さんありますよね。
そうですね。そのパターンがやっぱり多いんですよ。実際、ご夫婦だったけど、子供がいなくて、パートナーが亡くなってしまって、兄弟はいるけど、遠方であったり、同じく高齢であって、まあ、俗に言うお一人さん。頼りたくないし、頼れない。で、こういう方がやっぱり一番困られてるんですね。で、完全に最初から結婚もせず、独身でお一人様って方は、ある程度、どうしようかって考えられている方多い。
意外とね、貯金してたりね。
はい、そうなんです。
その時どうしようとかいろいろ。
はい。
全く身寄りのない方亡くなって、まあ、押し付け合いがあり、火葬までしたとして、その後住んでる家とか、あの辺って、どういうふうにされていくんですかね。
例えば賃貸住宅は、やっぱり解約しないといけないんですけど、
はい、
その残置物をどうするか、
はい。
これはもう結局管理会社とか大家さんになってくるんですよ。
はい、
でも管理会社、大家さんも、そういう時のためにやっぱり身元保証人とか連帯保証人とは最初につけてるんですけど、
はい、
ここと連絡が取れないとか、連絡待ちであっても、大家さん側からしたら早く貸した方が得なので、
はい、
早く処分しないといけないんですけど、
はい、
だから結局はそこが負担してしまうっていうことになってきますよね。はい。それが嫌だったらまた、ね、なんか行政に押し付けたい、はい、っていうことも聞いたんですけど、まあ基本的には、はい、まあその契約内容によりますけど、基本は大家さんがやりますよね。
じゃあまあ契約の時に、あと片付けのこともちょっと前もってお金いただいてたりっていうこともあるかもしれないですね。
そうですね。最初の契約次第になってくると思います。
病院とかで亡くなったり、綺麗にお亡くなりになってたらいいんですけど、特殊清掃まで絡むと、それもやっぱり大家さん負担になっちゃうんですよね。
そうなんですね。
だからもう、 次の借り手はないわ。
そうですね。
現状回復せなあかんわ、言ったら、結構踏んだり蹴ったりみたいな。
そうですね。
と思うんですけど。
結構大変なケースも多いです。で、持ち家の場合も、持ち家の場合はもう、これが一番ややこしいですね。
え、ややこしいですか？
まあ、ややこしいと言いますか、お一人様持ち家で亡くなられた、じゃあそれは相続人に相続になるんですけど、全くお身内がいないってなると、相続人を決めないといけませんので、まずその方の資産状況とか調べたりも必要ですけど、それを誰が調べるのかとか、誰が相続するのかという、それ三人とかを決めていくのに、また裁判所を使わないといけないんですけど、その費用は誰が出すのかとか、結局どうするかというと、どうしようもできないんですよ。だから空き家になってしまう。ただ、亡くなる前に遺言書を書いてあって、この方にこの不動産を渡すとか書いてあれば別ですけど。だから持ち家の方は必ず遺言書は書いておいた方がいいですね。
ああ、そうか、そうなんですね。
はい。
遺言書書いてる方かどうかっていうのは分からないとして、亡くなったら遺言書書いてますよって、なんか通知かなんかが来るんですか？
公正証書っていう形で作っていれば、公証人に預けてありますので、控えても、分かります。最近は、自筆で書いたものを、法務局に預けるサービスがありまして、そうすると、まあ、法務局が、
保管し、
お知らせしてくれたりとか、いろいろなパターンがあります。
なんか、果てしない感じですね。
そうですね。はい。
自筆で保管してたら、どこやどこやって探さなかったことですよね。
あ、そうですね。はい。
ああ、なるほど。
結構あります。ないと思ってて、遺品整理したら出てきたわ、みたいなとか。
持ち家とかでね、最近ないかもしれないですけど、登記簿調べたら、ね、明治時代の人が所有者の所有者になってて、
そうなんですよ。
下手した江戸時代とか。で、そっから相続に調べたら何人おんねんって話。
なんか
死んでる死んでる、この人死んでる、亡くなってるみたいな。
でも、亡くなってるって届けが出されてないから、まずこう、行方不明者みたいにして、なんかんって、この前言われましたよ。
大変ですよね、それは。
ね、うん、なんか司法書士さんが、
そうですね、
調べてくれるけど。
そうなんですね。
戦争中に亡くなったりとかしてたら、死亡届とか出してないから、まだ生きてることになってて、まず、だからその人が持ち家だから、でもいないからっていう。
ああ、もう、そのまま空き家みたいな感じですよね。
とか、まあ、行方不明者にして、しばらくだったら、次の亡くなった方に権利が行って、その方のなんかまたそこから始まるみたいな感じでした。
お一人様って本当にいろんな問題があるんですよね。はい。まあいろんなお一人様のパターンもあるんで、一概には言えないんですけど、やっぱり協力というか頼れる方がいないとか頼れないだったら、やっぱりある程度自分でいろいろ決めとかないといけない。
そうやってね、思ってくれる方はその中島さんの相談会に行ったりとかしてくれるけど、
はい、
思ってない人がそうなりますもんね。
うん、そうです ね。
この前もありました。なんか利用者さんが亡くなって、生きてるうちはご主人の写真とか遺灰とか置いてはるけど、もう亡くなったらもう捨てといてって言われたんでそんなん用捨てんじゃないですか。
でも、まあ六親等の話でね、例えば警察から電話を受けて突然、全く顔も見たことない親戚の葬儀、遺体の身元確認に来てくださいって言われたときに、なんで来たんですかって葬儀屋自体に聞いたんですよ。そんな顔も見たことない。そしたら、その亡くなられたのおじさんだったんですけど、そのおじさんは事業をやってお金持ちだったっていうのを昔聞いたことがあったから、もしかして葬儀に行ったら自分が相続できるんちゃうかと思って行ったみたいな感じだったんですよ。だけどまあ、まず亡くなった方の口座からお金は出せませんね。相続が決まるまでは。だから葬儀代というのは立て替えないといけないんですよね、その方が。で、相続人にもならないんですよ。
ならない。
ならなかったポジションにいた方だったんですよ、その方。そういうの知らないんで、なんとなくイメージだけで、
そういうこと。
いいことしたらお財産をもらえるんじゃないみたいな気持ちで行ったって言ってましたね。
対象からも完全外れてるね。
そうです
ね。 はい、ああ、なるほど。すごいじゃん。
なんか、まあ、ケアマネージャーをしてたら、
うんはいうん、
家族の方がいないとかいう方の支援をするときに、
はい、
何かあったときにどうしようって、本当にケアマネも不安なんですよ。
うん、
そういうときに、中島さんに相談したいなってちょっと思いました。
ああ
、
そうですね。
ねえ、山崎さんもあるでしょ。なんかもうどうしていいかわからんケースって、
はい、
家族構成とかで。
そうですね。ねだから家族の方もちょっと精神疾患があったりとか、あはいはい、まあなかなかね、うん、判断力が難しい方とかが出たりとか、うん、決してだからお一人様じゃないけども、うん、まあ周りにいてる人も。一緒にね、うん、考えてあげないといけないような方だったりすると、
はい、
ある意味問題が膨らんでるような感じで、
はいはいはい、
そういった時に困ることは、
ありますよね。
うん、ありますね。はい。でも、
はい、
ね、やっぱり、もちろん中島さんのような方がいらっしゃれば、つなげていきたいとは思うんですけども、はい、また、そこもちょっとやっぱり、お金の問題が外しそうなので。
本当にお金のこと言われますもんね。
はい。
後見人ですらね、お金のこと言われますからね。
はい。
なかなかそこにだから繋がらないっていうことがありますよね。
中島さんが担当というか、はい、サポートしてる方で、まあ、いろいろな身の回りのことはお金のことで解決して、こう、サポートできるって聞きましたけど、
はい、
その人が意思決定をするときに何か一緒に考えるとか、その人が言えない場合に代弁するとか、なんかそういうことってあるんでしょうか？
状況的には別に認知とかではなくて。
なくてかな。
ああ、まあ、両方のケースですね。
う
ん、
そうですね。
契約するときに認知症を患ってるか、
急にね、
患ってないかっていうので、
そうですね。
また中島さん対応違うんですよね。
それまず、当社は認知の方っていうのは契約ができないんですね。
あ、そっかそっか。
はい。
ああ、そう
か。あくまで、自分で判断できる方だけ。
はい。
という形にな
って。例えば、自己病気で、それで入院してしまって、意思を表現できないっていう方とか、過去にいらっしゃいましたか？そういうのに、まあ、代弁を、そういう方に代弁をしないといけないっていうことはありましたか？
そうですね。例えば、入院中に長時間の手術があって、はい、追加で麻酔を打たないといけないってなった時に、それをどうしますかっていう判断を、我々に求められたりとか、そういったケースはありますね。
うん、
でそういったのは、事前に指示書っていうのを作っておきますので、
はい。
はい。こういった時はどうしますか？そういう指示書があるんで、それに沿って我々はあくまで代弁という形でさせていただいて。
へ
ぇ、その指示書以外のこと、イレギュラーで来たことって何ですか？
指示書、
その指示書にないわ。
指示書以外。
まあ、指示書、例えば、手術中に医師の決定に従いますかと。
ああ、
そういう形で、ね、
はい。具体的に。
細かく、この時はどうしようとかないんですけど、あまあ、お客さんが、例えば、カテーテルはやめてとか、そういうのは、備考欄みたいなところに書いておいてもらったりとかです。でも、それも、知事とした公正証書の契約じゃないので、あくまで指示書、お客様の意思はこうですよっていうのを代弁して伝えるだけっていう形になります。
まあでも、聞き取った時としばらく何年か経ってから、本当にそう思ってるかとか、ちょっとわからん時とか、聞き直したりとか、何年かに一回確認とかされたりするんですか？
あ、そうですね。やっぱり状況ってのはどんどん変わっていきますんで、うん、お客様の希望時にいつでも変更で。
今のお話の続きで、はい、私たちケアマネはね、まあ月一回モニタリングに行ってとかやって、うん、はい、まあ、アセスメントをしながら、ケアプランを変えていって、みたいなことをするんですけども、うん、中島さんのところでも、なんかそういったことを定期的に訪問をされて、意思を確認しながら、最後、一緒にまあ伴走するみたいな形をやってるんですか？
基本的にですね、こういう就活サービスっていうのは、なんか将来に向けて考えておくっていうお客様が多いので、まだお元気なんですね。
うん、
はい。いよいよ、まあ、その施設に入院しないといけないっていう、パターンもあるんですけど、今までは、まだそういったお客様っていうのはちょっといらっしゃらないので、ただ定期的に来てほしいとかいう依頼とかもあると思うので、日常サポートっていう形で、お客様の希望でやってほしいっていうなった時点から、月々2万円っていう金額で、月2回訪問とかいうのは作ってます。
まあそういった契約をされた方は、まあ意思を定期的に確認していくけども、全く、まあ、契約をされてから、例えば、 1年後入院をされた、じゃあ1年前の医師で病院とやり取りをするっていうことですかね、そしたらね。
そうですね、指示書ってのはそうなん
ですね。見直しっていうのは家族さんからしないと見直ししない。
そうですね、基本的にはそうなってますね。
まあね、見直しも必要ですよっていうのも契約の時にお話とかはされるとは思いますけどね、ずっとそのままでいけることはないですもんね。
まあでもあくまで入院の身元の保証とかになってくるので、当社の場合は、うん、医師の判断が必要になった時はどうしますかとか、そういうぐらいなんですよ、うんうんうんうん、
はい、
死後のことに関しての見直しもやっぱりたまにいらっしゃるんで、はいはい、やっぱり葬式やってほしいわとか、
うんうん、
やっぱりここに納骨してほしいわとか、そういうのはお客様のタイミングでいつでも変更っていうのは可能なんですけど、だから指示書ってのもこっちからどうですかっていうのはあまり聞くことはないです。
あ、そうなんですね、
うん、
あ、中島さんは何かあります、はい、最後、皆様に伝えたい。
一応、まあ、宣伝じゃないですけど、まあ、はい、そういう些細な質問とかも、いろいろ、そもそもその身元保証って何っていう、結構いらっしゃるんですよね。
はい、
そういう質問とかに答えさせていただくために、はい、毎週水曜日に、堺市の福祉会館で、無料で相談会っていうのもやってますんで、
はい、
まあ、もしご興味があれば、来ていただければなと思います。
一応第4金曜日もね、
はい、
ライフハーモニーの教室で月一でこういう同じような相談会やってますので、また、
はい
はい、どなたかお越しいただけたらと思います。
堺市でしてるのは堺市の方じゃないとダメなんですか？
いや別に、全然どこでも、はい、はい、大丈夫です。
いいんですか、はい、その山崎さんとか泉市の利用者さん多いかもしれないけど。
全然問題あります。
あ、いいんですか、上野さんのところでも、はい、
ああ、うちで中本までお越しいただけるんであれば大丈夫です。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、じゃあ今日はなごみ就活サポート代表取締役社長の中島幸太郎さんと、企画介護支援事業所お元の山崎直さんにお越しいただいて、いろいろお話を聞きました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
サカソで100年ライフ、いかがでしたか？この番組は皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。サカソ堺で検索、堺介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。来週もお楽しみに。